希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手は丸ナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。よろしくお願いします。バルナバ先生、
はい、
このパジャパジャの中にものすごく面白くて綺麗な写真付きの旅行記エッセイが載っているのご存知ですか？
あの桜井さんの。
あ、そうです、そうです、そうです。桜井さんという方が実際にトルコに行かれたその旅行記を、はい、ご自身の撮った写真付きで長く書かれているものなんですが、もう本当に綺麗でまるで自分が旅したような気持ちになったんですね。皆さんもぜひ見ていただきたいと思うんですが、パジャパジャは
あれはね SNS なので、ちょっとこう普通にインターネットにつないでも入れないんですよね。
そうでしたね、そっかそっか。
で入っていただいて、ぜひ仲間に入っていただくと中に入ってるね旅行記が、読めるんですよね。
そうですか。もしね、ご興味がある方、
そうですね、
仲間に入って一緒に見ていただけたらなって思うんですが、
ぜひね、あのこちらから招待メールをお送りしたいと思いますので、
はい、
あのまずメールを送っていただくといいですね。
そうですね。ではアドレスをお伝えします。はい、bw@jesus-web.org こちらの方へ入りたいですということで。
そうですね。
ご連絡いただければ。そうする
とね、パチャパチャのことね、書いてくださったら、すぐに招待したいと思いますね。
はい。
はい。
びっくりしたんですが、トルコというのは、
はい、
あのキリスト様とゆかりの、なんていうか、空が青くて本当に綺麗で、もううっとりするような景色が次々と展開されてるんですが、
そうですね。
あの、キリスト様とゆかりの深い土地なんですね。
そうなんですね。特にね、聖書とつながりが強いですよね。やっぱりあの、イスラエルにも近いってこともあるんですけども、
はい、
キリスト教の初期の人たちがね、だいぶあの伝道していって、そしてあのそのところへあのクリスチャンがたくさんね、増えていったので、教会も結構古代から
あ
ったみたいですね。
初めのページに載っていたキノコの岩の形の場所が
パドキア。
はい、そうです、そうです。とっても大きな、巨大な、ね、あんな岩が自然でできたんですかね、あれは。
すごいですね。長い年月をかけてね。あそこも、やっぱり、あの、古代のクリスチャンたちが、迫害を逃れて、
はい、
あそこで隠遁生活をしたらしいんですね。
あ、そうなんですか。迫害されて。
そうですね。クリスチャンね、最初の頃はどうしても、まだあのキリスト教が公認になっていなかったので。
あ、そうなんですね。
いろんな迫害を受けて、その中でね、あのああいうこう地下に町を作ったりしてね。
その中でパウロの伝道旅行という言葉が出てきて、皆さんあのコメントを書かれている方も、まるでパウロの伝道旅行のようだっておっしゃってたんですが、
はい、
実際パウロが旅行されたところなんですか？
そうなんですね。パウロはあの、まあ、カッパドキアに行ったかどうかわかりませんけども、
はい、
あのその地方にも行ってますよね。
はい、
でパウロはあの全部で4回旅行しているんですけども、
はい、
その1回目から3回目までの伝道旅行には、
はい、
このトルコがずっと、
そうなんですね、
関わってるんですね。特にあの桜井さんのね、あのパチャパチャの日記に出てくるあの古い都の今夜、
今夜、
なんか冗談でね、今夜今夜に泊まりますなんて書いてありましたけどね。聖書ではね、イコニオンっていう地名ですよね。
はい、
ここにはあのパウロとバルナバが伝道したところ。
バルナバ先生のバルナバ、
私の尊敬する大好きなバルナバさんが。
バルナバ先生が。
そうなんですよね。彼らはあの最初ね、
はい、
あのユダヤ人を対象に伝道していったんですけども、ですからユダヤ人が集まる街道であの福音を述べていった、伝えていったんですけども、
はい、
だんだん そこでユダヤ人から迫害されたりする、するようになったので、
はい、
その後異邦人に伝道していくっていうことになっていったんですよね。とってもね、
はい、
あの、パウロにゆかりの深い場所ですよね。とちょっとここで一息入れてからまた続きをお話ししましょうか。
はい。
はい、
ルナバ先生、エフェソという土地はどんな土地なんですか？はい、
エフェソもね、やっぱりパウロが伝道していったんですけども、ここではあれですね、最初ね、たくさんの人たちが、まあ、二人のことをこう、受け入れていくようになっていくと思ったんですけども、なかなかね、いろんな評判が悪くなっちゃったんですね。
あ、そうなんですね。
それでね、エフェソ人のアルテミスっていう、まあそういう神殿があったんですけども、その模型を作っているデメテリオっていうような人がいたんですね。
はい、
でその人の利益がね、どんどん下がっていったので、それでね、だんだん町中の人が混乱して、それでだんだんね、野外劇場にパウロたちを連れて行って、でそこでまあいろんなこのね、やりとりがあって、集会がもう混乱するようなことがあったんですけど、ちょうどね、
はい、
ここに絵はがきがあるんですよね。
ね、これがエフェソの野外劇場ですね。すごく綺麗ですね。
上手にね、円形に作ってありますよね。
複雑な仕組みですよね。広い。
そうですね。
座るところとかもきちんと。
そうですね。こんなにね、綺麗に美しく、こう、今から2000年以上も前に作られていたっていうのは、本当にすごいなと思いますね。
これは神殿の跡ですかね。
そうですね。もう一枚のね、絵はがきですけども、アルテミス神殿。そうですね。この模型をデメテリオが作ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
今もこうやってね、遺跡が残ってるっていうのは、なんかね、すごいなって思いますね。
本当ですよね。
空も本当に青くて綺麗ですよね。
綺麗ですよね。どんな気持ちがするんでしょう、ここに立ったとき。
そうですね。
バルナバさんの先生。
気持ちとして、
ね、バルナバさんの気持ちになる。
そうでしょうね。そうするとやっぱり、もうなんていうかな、みんな聞いてほしいっていう感じでね、ぜひこのことを知らせたいっていう気持ちが、この円形劇場なんか特にね、
そうですよね。
自分を取り囲むような感じでね、みんなにこう、話しかけたんじゃないかなって思いますね。
そうですよね。
まあトルコっていうとね、はい、旧約聖書のノアの箱舟も漂着した山があるんです。
はい、そうなんですか。
アララト山、アララテっていうふうにもね、書かれたりしますけどもね、
はい、
この山ね、富士山よりも高くって、5137メートルもあるんです。
そんな高いんですか。そんなところに到着。
そうですね。まあ、てっぺんじゃないと思うんですけども。
そう、ふもとに。
そうですね。
目印にされたんですかね。分かった。どう？
ね、どういうことでね、アララトさんになったのかな。まあ、やっぱりそれだけ高い山だったから、大洪水でも漂着できたのかもしれませんね。
そうですね。そっか、トルコは本当にもうゆかりの地なんですね。
そうですね。いつか行ってみたいですね。
そうですよね。私はどちらかというとギリシャの方が、はい、神様の地という印象が強かったんですが、はい。
まあ、新約聖書もね、ギリシャ語で書かれているし、
はい、
それから先ほどのパウロの伝道旅行も、
はい、
2回目と3回目は、パウロはギリシャにも伝道してるんですよね。
そうなんですね。じゃあ、ギリシャとトルコ。こを両方ともという、
そうですね。で、例えばアテネってね、
はい、
まあ、首都ですけども、そこにはアレオパゴスっていうね、
はい、
そこにもやっぱりそういう円形の劇場があるんですけども、
はい、
そこでパウロはね、説教したんですよね。
使徒
言行録の17章っていうところにね、書かれてるんですけども、
はい、
使徒行伝とも、使徒の働きとも呼ばれてますけども、
はい、
その書物の中を見るとね、とても感動しますね。それから、ギリシャって言えば、パトモス島という島があって、
はい、
ここにもね、桜井さんたちは旅行にいらっしゃってるんですよね。
来る船で行かれたところですね。
そうですね。船でクルージングなさったんですよね。あそこはね、やっぱり使徒ヨハネが晩年に刑に流された土地なんですよね。
そうなんです。少し悲しい、
ね、
うん。
少し悲しいとこですね。でもなんかやっぱりね、そこに行って、こう、年を取ったヨハネの気持ちとかなんかね、忍んでみたいななんて思いますね。で、やっぱり、キリスト教っていうのは、最初の400年ぐらいまでは一つのものだったんですけども、
はい、
そこからだんだん東西に分かれたり、
はい、
あるいはアフリカの方のコプト教会と分かれたりしていって、
うんうんうん、
で、ローマカトリック教会、これは西の方の教会ですけども、
はい、
それから私たちプロテスタントがまた分かれてきたりしたんですね。
はい、
で、その東の方の古代の教会をギリシャ正教 とかね、あるいは聖教とも一言で言ったりもするみたいですけども、はい、ちょうどね、この、CRC メディアミニストリーのすぐ近くに、
はい、
お茶の水のニコライ堂がありますよね。
はい、
あれもずっと辿っていくと、このアテネまでね。
あ、そうなんですね。
辿れるんですね。で、これはやっぱり、当時の地中海すべての人たち、また村々、町々に、
はい、
一人でも多くの人にイエス様の福音を伝えたいって思った人たちの働きがあったから。
あ、そうなんですね。
そうですね。それがこうずっとね、時代を重ねて、うん、今の私たちまで届いているっていうことですね。
すごく距離、広い、世界の広さを感じますよね。
そうですね。イエス様がね、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるとおっしゃいましたけども、
はい、
その通りに人々が福音を伝えていったってことですね、
う
ん、
そうですよね。いつかもうリスナーのみんなと一緒にギリシャ、トルコ行ってみたいなって思います。
そうですね、はい、ぜひ。それではここで番組からのお知らせです。
オープンハウスのご案内です。今年もオープンハウスを5月10日午後1時から4時まで東京お茶の水にあるお茶の水クリスチャンセンタービル6階612号室で開催します。1時から4時までの時間内ならいつでもお越しください。入場は無料です。皆さんのお越しをお待ちしています。続いてプレゼントのご案内です。今週のプレゼントは太陽か月デザインのペーパーナイフです。太陽と月のどちらかを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波のサイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名はペーパーナイフです。BBN 聖書放送を聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは4月11日の金曜日です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂でした。
それではお元気で。
さようなら。